なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、あなたのお口を守りたいということで、まあ、よく皆さんのリスナーさん聞いてくださってね、こういうメッセージをその後にはくださるんですけれども、今日も月に1回でございますが、しっかりと聞き止めていただきたいなと思います。今日のこの時間、倉敷歯科、医師会の理事でいらっしゃる山崎和弘先生をお迎えしました。山崎先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
お正月がありましたから、
はい、
なかなか日取りぐりが失礼いたしました、
ね、
いやとんでもないんですけれども、まあ、今日も山崎先生のお話を聞きながら、お勉強なんですが、さっきも申し上げたように先生ね、やっぱりよく聞いてくださってる、
リスナーさん多い
ですか。はい、それでもうとっても参考になりますっていうのをね、やっぱりこう回もこう重ねていって、あ、月に1回、4週目にはこれがあるんだなっていうのもね、もう皆さん分かってくださってるんでしょうね。
ありがたいことですね。
よくコメントいただきます。
ありがとうございます。
そうなんです、だから今日も広報って感じで池田先生写真
いつも来ていただいて、
もう毎回来てくださって、先生の時もね、もうお口の中の歯っていうのは絶対に自然治癒はないんだっていうのをね、はい、ものすごくそれは本当ですよ ね、
はい、そうですね、勝手には治らないんで、どうしても手を入れないと、
皆さんそういうふうに思ってくださるようになりましたね、だんだんに。で、今日も勉強なんですが、
はい、
ちょっと今日お口の中だけのお話じゃなくてですね、まずは介護保険の言葉っていうのは、はい、もちろんよく聞くんですが、
はい、
ちょっとその介護保険っていうのをね、先生ね、はい、解説いただきたいんです。
はい、わかりました、
はい、
皆様も介護保険、
はい、
お家の方、誰 か, か, か、関わっている方がいらっしゃるとは思いますが、
あ、そりゃそうですね、
はい、
うん、
私の方から少し説明させていただきますと、はいはい、平成12年2000年からこの介護保険法というのが始まりまして、誰もが最後まで健康でありたいと思ってますけど、うん、
はい、
年齢が上がりますと、病気によって寝たきりや認知症などで介護が必要になってきますんですけど、世の中ご存知の少子高齢化の時代ですから、はい、どうしても自分や配偶者、うん、親戚や友達だけで介護をするのがなかなか大変になるだろうということで、
はい、
40歳以上の方でみんな保険料が払いまして、
はい、
いざ介護が必要になった時、皆さんで最後まで自分らしく暮らせるように、
はい、
介護をする方の経済体力心の負担を軽くして、うん、みんなで支え合おうとして生まれたのが介護保険という法律なんです、
はい、そもそも生まれた時にはそういうふうに歌ってあったんです
よ。そうです、そうです、元はそうですね。
そうですよね、元はっていうのに意味深があるんでございますがまあこれからちょっとお話聞きますが、そうなると先生ね、
はい、
介護認定審査っていうのをよく、まあ、周りの主婦同士の話でも、はい、聞くんですけれども、
はい、
その認定審査、審査会が、まあ、当然必要になってきますわね。
そうですね、それを決めないといけないんで。
そうですよね、自分でそういうふうに決めるわけ
じゃ
ない、
自分がこうだいうわけじゃないんで、
はいはい、それは
介護認定審査会ですけど、その介護が必要になった方が、
はい、
日常生活に支援が必要と認められる介護サービスと言いますけど、
はい、
それがどれぐらい必要であるかということを、申請していただきまして、介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、
はい、
またその範囲を審査判定し、その必要性を決定するのが介護認定審査会というところで、主体は市町村、
はい、
ここでした倉敷市ですよね、
はい、
倉敷市が主催となって、行います。
はい、
でこの認定審査会はまず皆さんが出していただいた申請書 と、
はい、
介護認定を調査する調査員が行きまして家庭に、
はい、
それを本人の心身状態を調査して、うん、それはそのデータをもとにコンピューターで全国一斉です、うん、一律です、
はい、
で審査したものがこの審査会に上がってくるんです、
うん、
で上がってきたものを、私ども医師歯科医師その他介護、うん、関係の方福祉の方、倉敷市は今4人ですかね、合議体のがありますけど4人で、 どれぐらい必要なのか、もう一遍その文章を読んで調整して、うん、二次判定というのを行いまして、うん、その要介護度を決めると。で、うん、去年でしたら、862回開催されてます、
はい、
倉敷市は。
あ
で判定件数が 22,838件と。
それはこの人は要支援が、
そうですね、
1だとか2だとかっていうのを決めるか
決定することですね。その重さというか、必要な量を決めるという形で。
なるほどね。これ山崎先生ね、
はい、
変なことをお尋ねしますが、はい、これも主婦の間で、
はい、
コーヒー飲みながら言ってるわけですから、
はいはい、お茶話ですね。
お茶話でもしその時にシャンシャンできたら、
はい、
シャンとした介護認定になるのよと。
あ
で私なんかが見てる時には、
はい、
いつもそれほどまでできないのよっていうのをよく聞くんですけれども、
はい、
そういうのももう注意事項のところに書いてあるわけですか。
そうですね、調査員の方に言っていただくと一応、うん、はい、その他の意見みたいな形で書かれてる場合もありますし、
はあはあはあ、なるほどね、
はい、
うん、
ただそこはなかなか難しいところですよね、はい、
うん、
客観性と主観性の話になりますんで。
客観性と主観性、そうですよね。さあそれでは先生ごめんなさい、歯科と介護保険
ですよね、
はい、
はい、普通の
つながりです
けど、そうですね、一般の方がなんで全身の介護に歯医者が出てくるのか歯科が出てくるのかとよく、まあ、最近はちょっとマシですかね、だいぶ、広まりましたね、告知、はい、思われるんですけど、歯科の場合は、
はい、
皆さんご存知のように口腔ですよね、口、はい、口が入り口ですよね、だいたい口から例えば有名なのは結局誤嚥性肺炎、一番皆様がご存知な誤嚥性肺炎、
はい、
でこれまで歯科治療だけで歯医者メインでしたけど、これからは、多職種生活医療情報を共有して、
はい、
クオリティオブライフとか、
はい、
ADL の向上を図るというのが、在宅施設などの療養者を歯科的に支援するということが、
うん、
介護との歯科との関係が出てきて、
山崎先生ね、はい、今言葉で誤嚥性肺炎ってこう、うん、
はい、
まあ、皆さんご存知のようにっていう、
はい、
知らない方に
誤嚥性すいません失礼しましょう、
さらっと行かれましたけれども、
はい、
なかなか漢字で書くと難しい、
ね、そうですね、漢字は難しい感じですね、
はい、それは誤嚥性肺炎っていうのは、
はい、
どういうものを言うんですかね。
年齢
っていうのは誤る、
誤って飲み込んで肺炎になるという形を書いてますけど、まあ、肺の中に要はよくは異物が入って、それによって炎症が起こると、
はい、
普通の健常者では普通元気な方は肺の中になかなか、
はい、
ちょっと水が入っても苦しいですよね、ゴホゴホゴホって感じで苦しいんですけど、はい、年齢が上がるとそこの喉を閉じる弁の動きが悪くなったり、筋肉の低下などによって物が入りやすくなる、要はお餅が窒息しやすくなったり、うん、一番分かりやすいのはそういう形。
逆にそれは入りやすくなるようなから窒息するんですか。
いや、あれはお餅の形状の問題の方が大きいんですけど、普通の人だったら飲み込めますよね、
飲み込めますよね。
で年齢が高くなると唾液の分泌量が減ったり、
はい、
飲み込む力が減ったり、
そこで使えちゃう
んですか、はい、使えちゃう形で引っかかるんですけど、
よう分かりました、
はい、
ありがとうございます、はい、それはそれで、高齢者にまあ多い誤嚥性肺炎というのがまた関係してくるわけですね。
そうですね、誤嚥性肺炎で結局今現在日本における死因は第3位なんです、肺炎は。
ああそうですか。
年齢とともに大体65歳以上の高齢者であると年々増加して、
はい、
よくは長期安静って、要は入院なんかして静かに寝たきりですよね、よく言い方すると。で肺陽性萎縮が起こったり、
はい、
合併症を起こしてさらに肺炎を起こして亡くなる方が増えてる形ですね、
はい、はは、うん、それで、はい、また元にの話になるんですけれども、はい、先生のような歯科医師と、
はい、
そのこの
誤嚥性肺炎と違いです、はい、
肺炎がどうしてそれで介護でって、
はい、わかりました、
はい、
肺炎を起こすのは結局口の中にある、雑菌、結局雑菌、唾なんかの中の雑菌でも唾液の中の雑菌でも起こるんです。で年齢が上がるとさっき言ったようにそれを閉じる便ですよね、
はい、
便の動きが悪くなるので寝とる間でも勝手に入っていってしまう、はい、不健性感染といいます、入っちゃいますと、うん、 普通健康な方やったら大丈夫なんですけど、うん、年齢が上がると免疫も落ちてるし体力も落ちてるんで、うん、そこで肺炎を起こしてしまうと、うん、そうならないためにお口の中を口腔ケア、口腔ケアと言いますけど、はい、
で
口の中の清掃をきれいにする。
そこで出てくるんですね、
はい、そこで一番関係で、ちょっと古いデータですけど、うん、あの入院患者に対してこの口腔ケアをした場合としない場合との肺炎の発症率、この誤嚥性肺炎の発症率とか死亡率を、比べたちょっとパーセンテージ分かりますがデータがありまして、だいたい半分ぐらいに発生率も死亡率も落ちているというデータが出てきて、はい、
いかにじゃ口の中のそれが大切なってことになってきますよね。
はい、そのデータが出てから国の方も、うん、はい、口腔ケアに力を入れるような形を取っていただけるような。
あ、そうなんですか、はい、ほうほう、なるほどね。で、まあ、その口腔ケアっていう今先生のお話になりましたけれども、その口腔口の中のその機能とか、
はい、
それからその誤嚥の嚥っていう嚥下機能ですよね、
はい、嚥下機能ですね、
嚥下、はい、って読むんですか、これは。
はい、嚥下って読みます。
難しいですね。
難しいですね、なかなか普通
専門用語でございますね。航空機能
飲み込む機能と思っていただければ一番。
飲み込むその機能の、はいはい、その改善を今おっしゃったように航空リハビリで、
そうですね、
目指すと。
はい、清掃だけじゃなくて、うん、歯ブラシとか、
うん、
アイススティックとかいろんなもの使いますけど、舌、うん、とか、うん、こうさっき言った筋力の低下の抗菌って言いますけど、うん、動きとか、
はい、
筋力の低下を防止したり、
はい、
回復したりして最後まで飲み込めて、うん、で最後までお口で食べれるように、
はい、
持っていくためのリハビリを行います。
ははあ、だからそれがいかに大切かっていうこと
ですね。そうなんですね。
今までちょっとお話を伺ってもね、
はい、
はあ、
やっぱりそこが私たちの仕事の、今までみたいに診療所だけじゃなくて、結局そういうところの部分の仕事も重要に今後はなってくる。
口腔ケアっていう、
口腔ケアとリハビリですね。
リハビリっていうのね、
はい、
はあ、はあ、そうですか。あのリスナーのあなたもあなたもそうなんですってよ。はあ、まあ初めて聞くかなというような方もいらっしゃると思うんですけれどもね、あんまりその口の中がまあお元気にしてらっしゃったらそこまでその口腔ケアとかその口腔リハビリとかっていうのをね思ってなかったけど、今日はその介護の話とそういうふうになるからどうなるのかなっていうのを多分耳をそば立てて聞いてくださってると思うんですが、うん、
なかなか介護としか言うのが分かっていただけない部分、
そこのところがね、はい、ありますけど、ああそうなんだと思って。で、セミナーが行われるんですよね、
はい、ちょっと、
はい、
ご紹介させていただきます、
はい、紹介お願いします。
毎年私ども倉敷歯科医師会と、
はい、
倉敷部の小島玉島つくぼきび歯科医師会とで一緒になって市内協議会というのも作ってまして、そこで、はい、介護保険セミナー今年第15回になります。
はははは、うん、回重ねてらっしゃるんですね。
はい、やらせていただいて、うん、まあ題がお口から生きる喜び をメインにしまして、
はい、
今年は寺院での口腔ケアの始まりと今思うこと、笑う話す食べるということで、
はい、
鹿児島の尾形先生に来ていただきまして、
うん、
3月1日、
はい、
倉敷健康福祉プラザの5階のプラザホールで、
はい、
させていただきますので、ご興味のある方はご参加のほどお願いします。申し込みの方は、
うん、
倉敷歯科医師会の方、はい、電話番号が 422-2122 の方によろしくお願いいたします。
086-422-2122 の方にお申し込みお願いします、
は
い、
それともう一つ、
はい、
これの介護に関わりますけど、私たち倉敷歯科医師会では訪問検診審査というのを行ってます。在宅で歯の検診が受けられるという形で行ってますんで、
そういうことも先
生、はい、この検診をしまして、これ倉敷とやってますけど、やった後もし必要なれば訪問診療も行うということになってます。この方のお申し込みも同じように倉敷歯科医師会の方にお願いいたします。
先生たちのお仕事もぐっと広範囲に、
そうですね、僕が大学入った頃はもう診療所でいかに歯周病を治すか虫歯を治すか歯を抜くかいうことがメインでしたけど、今はもうだから体を全身から見る、
はい、
以下とか他の職種と連携をして 治療を行っていく、はい、リハビリを行っていくいう職種に変わってきました。
そういうことなんですね、はい、どんどん変わっていってるんですね。だけどもずっと、先生で今10回ですかね、話伺ったのが、
あ、そうです
ね、4月から始まりましたから、
そうです、お世話になって10回
目ですね。10回でしょ。で当然ながら来月は11回です、ね、で聞けば聞くほどやっぱりお口の中、そして歯っていうのはいかにその健康を保つのには大切なことかっていうのは昔から分かってたんだけども、より一層先生たちのお話聞いて認識してきました、はい、それが今日なんか今度は在宅で歯の検診も受けられるっていうところで、ましてや介護保険とそういうふうなつながりになるっていうのもね、
はい、どうしても歯の残ってる方ほど寿命の方が、健康寿命が長いいうことが出てますんで、はい、皆様お口の中は丁寧にきれいにしていただくと。
そうですそうです、うん、ありがとうございます。じゃあまた来月もお話を伺いたいと思います。続きのお話が聞けるんじゃないかと思うんですけれどもね、はい、ありがとうございました、
は
い、
どうもお世話になりました、
はい、今日10回目の担当は倉敷歯科医師会の理事でいらっしゃる山崎和弘先生でした。このコーナーはですね、もうあなたのお口を守りたいって、守りたいっていうのなんとかたいっていうのがあるじゃないですか、あれをこうもじって守りたいのコーナーなんですけれども、はい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。山崎先生ありがとうございました。
どうもお世話になりました。